RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 15150 95 11785 shuhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa, kochirawa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo Hoso wo okuri itashimasu. 6月15日水曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
それではニュースをお伝えします。
これで最初のニュースです。リザル・ラムリ大臣、インドネシアは強い海洋の軸を持つ必要があるについてお伝えします。海上用調整大臣リザル・ラムリはインドネシアは世界の海洋を支配するために強い海洋の軸を持つ能力があるとしています。彼はインドネシアが広い海域を持って世界の海洋を支配する可能性も広がっているからだと述べました。リザル・ラムリ大臣は6世紀にポルトガルの住民は100万人で漁師は10万人以下なので彼らはアジアとアフリカの海洋を支配することができたとし引用されました。続いて19世紀にスペインとイギリスが海洋を支配しました。一方20世紀にアメリカが海洋を支配しました。リザル・ラムリ大臣による21世紀にインドネシアを含めアジアは海洋を支配しなければならないということです。彼はインドネシアはアジアで重要な影響を与えるため海洋を支配しなければならないと述べました。もし海洋を支配しなかった場合世界の貿易と経済に影響は及ばないでしょう。それでは次のニュースです。観光大臣は外国観光客をメダンに訪問するように努力するについてお伝えします。アリフィヒャ観光大臣は外国観光客はインドネシアに訪問するよう努力し続けています。その一つの方法はメダンのクアラナム空港からシンガポールのチャンギ空港までのガルダインドネシアのフライトを開業することです。アリフィヒャ大臣は鳥羽湖のシンボルとして知られている北スラマトラのメダンに訪問する外国人観光客の数を増やすことに期待しています。アリフィヒャ大臣はインドネシアの主な観光地を強化することができるものにサポートを提供すると宣言しました。彼はクアラナムからシンガポールへのデビューフライトに関して観光省は北スマトラで2016年6月14日から19日まで観光地への促進を促す複数の 画期的なプロモーションが行われていると説明しました。それでは次のニュースです。大統領はソロンの経済特区の建設を加速すると要請についてお伝えします。ジョコウィドル大統領は西パプアのソロン経済特区の建設を加速すると要請しました。それは火曜日にジャカルタの大統領事務所でソロンの経済特区の和解案を議論する非公開会議でジョコウィドル大統領が語りました。大統領は建設の準備が1、土地、インフラ、郵送、そして制度の面の準備も確認することを要求しました。ジョコウィドル大統領によるとパプアや西パプアでの開発を加速する必要があります。彼はパプアを開発することは道路、橋、空港、港などの接続性を強化することだけではないと評価しました。彼は海の通過量が完全にパプアにおける工業地域と生産センターに統合させることを要求しました。それでは最後のニュースです。ジョコウィドル大統領は FCTC を批准する前にタバコの農家を考えるについてお伝えします。ジョコウィドル大統領はタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約 FCTC を批准し証明する前にタバコ農家と労働者の運命と生存を考えています。それは火曜日にジャカルタの大統領の事務所でタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約を議論する非公開会議でジョコウィドル大統領が語ったものです。彼はインドネシアはアジア小国の中でまだ FCTC に証明していない唯一の国だと述べました。世界保健機関のデータによると2013年7月までに世界の人口の 90%、 180カ国が FCTC を批准し加盟しました。彼はまたインドネシアはタバコ産業に依存しているタバコ農家と労働者を考えなければならないと主張しました。ジョコウィドル大統領は解決策が本当に全ての側面から見て包括的であることを取ると説明しました。そのため問題に関連する政府によって取られた決定は全ての関係者に利益をもたらすことができます。これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はオーロランドでの攻撃についてお伝えします。世界は数月前に死者をもたらしたブルセル、パリ、アンカラ、さらにジャカルタでの武装攻撃を忘れることができません。6月13日月曜日にアメリカのフロリダ州のオーランドでナイトクラブのグループへの単独の射殺攻撃にショックを受けました。その攻撃で50人以上が死亡しました。攻撃者はISISのメンバーとされ、その後オマル・マティンという名前で知られています。しかしアメリカのバラク・オバマ大統領はワシントンで安全保障顧問と会合し、その致命的な攻撃はISISによって 制御された攻撃として断定しました。オバマ大統領はアメリカ住民に団結を維持するために呼びかけました。一方、イシシは彼のラジオ放送で、その悲劇は彼らの責任で、その射殺は彼らの兵士によって行われたと認めました。その残忍な攻撃は、さまざまな関係者から批判的な反応を引き起こしました。イギリスの女王と首相、フランスの大統領、ベルギーの首相、そしてアフガニスタンの大統領とロシアの大統領を加えて、オーランドでの攻撃を批判し、被害者への特急教官の声明を出しました。レンフォルによると、アメリカで頻繁に攻撃が発生する原因は、事実にもかかわらず、あまり関連しなくても、加害者は精神疾患を持っているからです。他の研究者は、伝染性の現象の存在について議論しました。そして、最も悪化し続けていることは、アメリカでの銃器の所持は他の国より簡単だからです。他の国に比べて、現在アメリカ内の公人が所有する複数の銃器は、少なくとも一人一つ銃器の持っている可能性があります。実際に私たちはこのような事件が再び発生することは期待していません。これはアメリカに教訓を与えることになり、銃器を使用する許可を簡単に与えないとする必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日はインドネシアのトーマスカップのチームが初めてチャンピオンになることについてお伝えします。最初のインドネシアのトーマスカップチームの勝利は1958年6月15日にシンガポールで行われました。最初のインドネシアのトーマスカップチームはフェリー・ショーノフィル、タン・ユーホク、エディ・ユーシュープ、タン・キングワン、ニョ・キンビで構成されました。イベントでインドネシアのバドミントンが国際舞台で活躍できることはインドネシアの人々の目を開きました。それ以来、インドネシアのバドミントンは急速な進展をオールエングランドやユーバーカップなど様々な国際選手権でチャンピオンになります。次に、米国ソ連は第2 SELT を締結したことについてお伝えします。1979年6月15日に核兵器の生産と貯蔵を制限する第2 SELT 契約はソ連レオニド・ブレチネフ大統領と米国チーミー・カーター大統領によって締結されました。以前の1972年に二大国は核兵器の数を削減する高度に合意する第一 SELT の契約を締結しました。しかし両国は彼らが自分自身で作った契約にコミットしたことがありません。また これまで断固残った米国は以前の弾道弾劇ミサイルの取引から撤退したと、弾道弾劇ミサイル防衛のプロジェクトを動作するように主張しました。はじめはロシアのミサイルの能力を維持させることです。最後に ASEAN リング熱首脳日についてお伝えします。 ASEAN リング熱首脳記念日は最初に2011年6月15日にジャカルタの国立博物館で開催されました。当時のスローガンは、リング熱首は皆のビジネスです。リング熱首に対する宣言は、ASEAN 10カ国が参加したことで合意しました。契約の本質は、リング輸血熱首は優先連戦病の一つのためです。この文書は、来年のASEAN リング熱首脳日は、ミャンマー Call for Action を生産したミャンマーで開催され、これは画期的なことです。ミャンマー Call for Action の内容は、ジャカルタ宣言をサポートし、リング熱首との戦いを継続するために、すべての関係者を招待しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
リスナーの皆さん、フォーカスです。
フォーカス番組をお届けします。
今日は埋め立て地球に継承ジャカルタ湾その公聴会で影響議論についてお伝えします。ジャカルタ湾の公人と女性に伴う埋め立て地球に関する議論が活発化しています。水質汚染や土壌侵食、海面上昇による洪水被害など、沿岸部の管理方法が争点となっており、政府は公聴会を開いて専門家や漁民らと協議、地球災害に向けた環境対策が改めて問われています。中央ジャカルタのジャカルタ特別州庁舎で10、11日の利用実習埋め立ての枠組みについて話し合うその公聴会が開かれました。環境林業省と海洋水産省海事調整所が主催し、投資家環境団体や大学の専門家、北ジャカルタ区の漁民らが出席しました。中央政府とジャカルタ特別州政府は、4月中旬に合同委員会を設置しました。埋め立てに伴う影響などを2ヶ月間にわたり調査してきました。環境林業省区間計画局のサン・アフリアワン局長は、埋め立てを実施するジャカルタ湾など北沿岸部へは、13の河川が流れており、埋め立てや土地開発に伴う産業廃棄物や工場の排水などによる海水の汚染が、砂やその周辺を流れる川のオーシャンにつながると説明しました。 さらに沿岸部における土地の浸食や地盤沈下、地下水位の低下なども問題視すべきだと話しました。北ジャカルタでは海面上昇の影響で堤防が決壊したり、住宅が浸水したりする被害が相次いでおり、海を埋め立てることで押しのけられた海水が影響し、海面が上昇するとの意見が上がっています。一方、阿北知事は、埋め立てが原因で海面が上昇するという説は誤った知識です。海水面の上昇は満ち潮によるものだと主張しました。引き続き埋め立て事業を進めたい考えを示しました。古道委員会のヘルナンドゥス・ジョヌ・ブトラ委員長は、ジョコウィドド大統領から沿岸部における問題解決のために取り組んでほしいとの指示があったと明らかにしました。道委員長は、住民の生活面や道路面、経済面など埋め立て実施による影響を明らかにした上で、埋め立ての是非を判断すべきだと説明しました。また、北ジャカルタだけの問題ではない。インドネシアは全国各地にある沿岸地域をどのように管理するかという課題を抱えていると指摘しました。沿岸部で生活を営む漁民らからは、州政府が実施している開発に伴う強制撤去の対策として、低所得者向けの州営賃貸集合住宅、ルシュナワが良い建設されているが、問題解決にはならないとの意見が相次ぎました。居民のほとんどが国有地の許可なく家を建てて生活しており、集合住宅に移転しても家賃を支払う金銭的余裕がないと言います。個人とは32キロにわたる兄弟防波堤の内側に計5100ヘクタルにわたる17棟を造成する計画をしました。埋め立てはすでに始まっていたが、去年かをめくる上州愛事件が発覚、4月に一時中断されました。5月末には、ジャカルタ高裁裁判所が、州政府が環境面など沿岸開発の法令を遵守していないとして、一部の個人との建設強化を無効にする判決を下ろしています。これでフォーカスを終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
これで最初のニュースです。リザル・ラムリ大臣、インドネシアは強い海洋の軸を持つ必要があるについてお伝えします。海上洋調整大臣リザル・ラムリは、インドネシアは世界の海洋を支配するために強い海洋の軸を持つ能力があるとしています。彼は、インドネシアが広い海域を持って世界の海洋を支配する可能性も広がっているからだと述べました。リザル・ラムリ大臣は、6世紀に ポルトガルの住民は100万人で、漁師は10万人以下なので、彼らはアジアとアフリカの海洋を支配することができたとし、引用されました。続いて、19世紀にスペインとイギリスが海洋を支配しました。一方、20世紀にアメリカが海洋を支配しました。リザー・ラムリー大臣による21世紀にインドネシアを含めアジアは海洋を支配しなければならないということです。彼はインドネシアはアジアで重要な影響を与えるため海洋を支配しなければならないと述べました。もし海洋を支配しなかった場合、世界の貿易と経済に影響は及ばないでしょう。それでは次のニュースです。観光大臣は、外国観光客をメダンに訪問するように努力するについてお伝えします。アリフィアヤ観光大臣は、外国観光客はインドネシアに訪問するよう努力し続けています。その一つの方法は、メダンのクアラナム空港からシンガポールのチャンギ空港までのガルダインドネシアのフライトを開業することです。アリフィアヤ大臣は、鳥羽湖のシンボルとして知られている北スラマトラのメダンに訪問する外国人観光客の数を増やすことに期待しています。アリフィアヤ大臣は、インドネシアの主な観光地を強化することができるものにサポートを提供すると宣言しました。彼はクアラナムからシンガポールへのデビューフライトに関して、観光省は北スマトラで2016年6月14日から19日まで観光地への促進を促す複数の画期的なプロモーションが行われていると説明しました。それでは次のニュースです。大統領はソロンの経済特区の建設を加速すると要請についてお伝えします。ジョコウィドル大統領は、西パプアのソロン経済特区の建設を加速すると要請しました。それは、火曜日にジャカルタの大統領事務所で、ソロンの経済特区の和解案を議論する非公開会議で、ジョコウィドル大統領が語りました。大統領は、建設の準備が1、土地、インフラ、郵送、そして制度の面の準備も確認することを要求しました。ジョコウィドル大統領によると、パプアや西パプアでの開発を加速する必要があります。彼はパプアを開発することは道路、橋、空港、港などの接続性を強化することだけではないと評価しました。彼は海の通過量が完全にパプアにおける工業地域と生産センターに統合させることを要求しました。それでは最後のニュースです。ジョコウィドル大統領は FCTC を批准する前にタバコの農家を考えるについてお伝えします。ジョコウィドル大統領はタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約 FCTC を批准し証明する前にタバコ農家と労働者の運命と生存を考えています。それは火曜日にジャカルタの大統領の事務所でタバコの規制に関する世界保健機関 枠組み条約を議論する非公開会議でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。彼はインドネシアはアジア小国の中でまだ FCTC に証明していない唯一の国だと述べました。世界保健機関のデータによると2013年7月までに世界の人口の 90%、 180カ国が FCTC を批准し加盟しました。彼はまたインドネシアはタバコ産業に依存しているタバコ農家と労働者を考えなければならないと主張しました。ジョコ・ウィドド大統領は解決策が本当に全ての側面から見て包括的であることを取ると説明しました。そのため問題に関連する政府によって取られた決定は全ての関係者に利益をもたらすことができます。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ペソナインドネシア番組をお送りします。
ソナインドネシアの時間です。この放送は 95.25kHz の短波放送だけでなく www.voi.co.id でストリーミングを聞くことができます。今日は北スラウェシのプラウミアンガスまたはミアンガ島をご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアは観光地がたくさんあります。観光地はいろいろであります。例えば自然の観光、航海、料理などです。インドネシアの一つの海洋観光はミアンガ島です。ミアンガ島はインドネシアの離島を表し、インドネシアとフィリピンの間の国境近くに位置します。この島はミアンガス村、ナルサ地区、タルード諸島、メロンワネ、北スラウェシに位置します。ミアンガ島はわずか約 3.5kHの面積を有します。ミアンガ島の総人口は1000人です。この島に到達するのためにそれは容易ではない戦いを取ります。船は常にこの島には停止しません。メロンワネから逸脱する場合は距離は約110マイルです。しかしマナドから約320マイルです。この島は美しさと美学です。観光客のためのプライドがある足を踏み入れました。それは小さな島ですが、ミアンガ島で海上のすべての美しさを探索することは1日だけで十分ではありません。ミアンガ島のビーチはそれぞれ美しいがあります。ラツナビーチは桟橋の上から泳ぐ魚がはっきり見ることができます。そしてメラビーチは十分な長さのびる白い砂浜です。タンジュンパンチ、 またはパンジ岬で釣りをするのためのお気に入りの場所です。またララワビーチで浮遊岩があります。それからギレナタの場所がいくつかあります。リスナーの皆さん、これでウェソナインドネシアを終わります。明日も他のトピックでまたお会いしましょう。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
インドネシア語講座、楽しくインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。今日は病院で友人を見舞う時の会話をご紹介します。リスナーの皆さん、いつものように最初のトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。アパカバル、アパカバル。お元気ですか、お元気ですか。カムバゲイマナ、カムバゲイマナ。あなたはどうですか、あなたはどうですか。バイ、バイ。元気、元気。車サキッ、車サキッ。病院に行く、病院に行く。ムンチェング、ムンチェング。ミーマウ、ミーマウ。テマン、テマン。友達、友達。友人、友人。メラヒルカン、メラヒルカン。シューシャン、シューさん。バイラキラキ、バイラキラキ。男の子、男の子。バイプルンプワ、バイプルンプワ。オナノコ、オナノコ。アナクプルタマ、アナクプルタマ。サイソノコ、サイソノコ。カロブギトゥ、カロブギトゥ。それなら、それなら。Saya pergi dulu, saya pergi dulu. Sakini iku, sakini iku. Sampai ketemu nanti, sampai ketemu nanti. Mata aishimashio, mata aishimashio. リスナーの皆さん、次に友人を見舞う時のリニとルーシーの会話をご紹介します。私は 2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ルシー、ハイニナアパカバル、ハイニナアパカバル。ニーナさんお元気ですか？ニーナさんお元気ですか？ニーナ、バイクカム、バイクカム。元気です、あなたはどうですか？元気です、あなたはどうですか？バイク。ルシー、カムもう pergi ke mana？ ルシー、カムもう pergi ke mana？元気です。ルシーさん、どこに行きたいですか？元気です。ルシーさん、どこに行きたいですか？ke rumah sakit bunda menjenguk teman yang melahirkan. ke rumah sakit bunda menjenguk teman yang melahirkan. bunda yo ing ni ki shushang sta yujing o mimaimasu. bunda病院に行き、出産した友人を見舞います。melahirkan bayi laki-laki atau perempuan。melahirkan bayi laki-laki atau perempuan。女の子または男の子ですか？女の子または男の子ですか？bayi perempuan anak pertama。Bayi perempuan anak pertama. Ona no ko de karera no saisho no ko desu. Ona no ko de karera no saisho no ko desu. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu. Wakarimashita. Sore nara watashi wa saki ni ikimasu. Wakarimashita. Sore nara私は先に行きます。おひや、サンペイクテムナンティ。おひや、サンペイクテムナンティ。はい、また会いしましょう。はい、また会いしましょう。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手ラモナ・プルバをご紹介します。それでは皆さん、まずはラモナ・プルバの曲Terlena を聞いてください。
Gairah senyum musnah, ceritaku hampa.
完全なビジョンの状態で北スマトラ州のメダンから来たラモナ・プルバは質の高い作品を通じて祖国で他のインドネシアのポップ歌手と比べる能力がある証明することができます。ラモナ・プルバはインドネシアのポップ音楽業界でよく知られている歌手であることでインドネシアのステフィ・ウォンダーという呼ばれます。バンドのボーカリストとしてラモナ・プルバはソロで歌い、彼のデビューアルバムは市場で人気になりました。では皆さん、次の曲はラモナ・プルバのジャラン・ソレソレを聴いてください。 音楽の分野でのラモナ・ブルバの才能はすでに子供の頃から見られました。音楽に加えて彼はギターやピアノなどの楽器を演奏することができます。揺るぎないと信念のおかげでラモナ・プルバはまた他の視覚障害者のために作品を作ることが動機となり成功を手にすることができました。時間とともにラモナ・プルバの人気はゆっくりと低迷し始めましたが、彼の曲はまだインドネシアのポップ音楽の愛好家に好まれました。それでは皆さん、最後にラモナ・プルバの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Ku rabar-bar dadaku ini, ku gerabah dan raba lagi. Nikmat terasa, naluriku berkata, fufu ada cinta, getaran.
RRI World Service to Voice of Indonesia. 情報 Sejujoku Songgen. Voice of Indonesia Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa Newsu Joho Entertainment o okuri itasimasu. Minasan, mainichi Nippongo Hoso programu no 15150925 11785 shuhasu o kiku koto ga dekite. Matawa ID .coi.co.id no on demand audio o kiku koto ga dekimasu. Go iken, go kanso, ate saki, mail voi.co.id, email adresu matawa RRI no Koksai Hoso, Voice of Indonesia, Japanese Section, Jalan Merdeka Barat, Yonggo, Jakarta, matawa PO Box 11057 Jakarta, Indonesia desu. Sono hoka Voice of Indonesia Facebook to VOI Indonesia Twitter o miru koto ga dekiru.